English Innovations. Innovate your life with us.
English Innovations 新宿校のトーフルクラスに約2ヶ月間通われ、トーフル IBT84 点を獲得されました。現在は来年度オランダ留学を控えている水木さんの EI English Innovations で過ごされたことについてお伺いできればと思います。水木さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は水木さんが EI で過ごしたことについていろいろお伺いできればと思っているんですけれども、その水木さんがイングリッシュイノベーションで勉強を始めようと思ったそのきっかけって何だったんですか？
私はもともと留学に行きたいっていう思いが高校生の時からあって大学で交換留学をするってなると TOEFL の一定以上の点数が必要で、その点数を効率よく取るためにイングリッシュイノベーションズに通い始めました、
実際その高校生の時になんかこう留学とかを考えられたっておっしゃっていたんですけど、結構早い段階だなって思って、その高校生の時って何がきっかけだったんですか？
まず高1と高2でイギリスとアメリカに1ヶ月間短期留学に行ったんですね。でその時に何だろう、もう1ヶ月じゃ物足りなくって、とても楽しい思い出しかなかったし、すごい英語自体ももともと好きだったので、もっと長期で大学の間留学したいなって思ったのがきっかけですね。
そうなんですね、ありがとうございます。なんかそれ先ほどちょっと話戻るんですけど、効率的に勉強されたいっていうことで、EI を選んでくださったと思うんですけど、そのいろいろ語学学校ある中で、こうなんでイングリッシュイノベーションズを選ぼうと思われたんですか？
選んだ理由は何だろう、学費が安いかったっていうのもあるし、あとはなんか、でも学費が安いが一番大きな理由だったかもしれないですね。
確かに学費って本当に大事ですもんね。
はい、そうですね。
なるべくこう自分の中ではこのぐらいの期間通おうかなって考えていたら高額になったりとか、もしそれま通った日数よりも目標点数がこうついてこなかったら増やさなきゃいけなかったりとか、いろいろ考えますもんね。
そうですね、
なんか EI ってそれこそ実績とかいろいろあったりすると思うんですけど、なんかその部分って例えば点数保証制度だったりとか見られたりしてましたか？
保証制度は見てましたね。なんか
そうなんですね、
待遇が手厚いっていうか、なんかちゃんと一人の生徒を大事にしてくれそうな雰囲気をすごい体験で行った時に感じたので、English Innovations がいいかなと思いました。
そうだったんですね。体験授業を実際受けてみて、なんかどんな印象を持たれましたか？難しいなであったりとか、やりやすいなとかってありました？
まずすごい先生が当てるじゃないですか、生徒を。でその感じの授業があんまり受けたことなくって、まずはちょっと圧倒というか、衝撃を受けて、やっぱ日本の授業スタイルとは全然違うなって思ったし、でもなんか多分これを続けたら確実に話せるようになるんだろうなっていう前向きな気持ちもありました。頑張ればいけるんじゃないかなみたいな思ってました。
体験でそれを感じられたんですね。
そうですね。
なんか実際こう話せるようになるのかなっていった部分で、なんかスピーキングとかは最初の体験授業の当時って、なんかスピーキング力って実際高校の時も留学とかされてましたけど、どのぐらいあったんですか？
なんか日常会話的なスピーキングは普通ぐらいにできてて、でもトーフルのスピーキングってなると、頭で考えて、その考えたことをその場で話さなきゃいけないから、その力っていうのは本当になくって、もう皆無の状態で、入りましたね。
そうだったんですね。
はい、
実際トーフルのスピーキングもある程度のこうストラテジーだったりとか、こう決まり文句というか、こう自分でこういうふうに言おうっていうのが決まっていたりとかすると結構スラスラ話せたりするの で、
そ、 うです、ね、
そこの部分をこう学べるっていうのは実際最短距離でスコアをこうスコアアップを目指せるのかなって思いますね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、
水木さんがその実際こう体験授業を受けて生徒だった時って、まあ、授業の形式だったりとか、まあ、あとはまあ講師の方だったりとか、まあ、生徒さんとか含めてなんかこう楽しかったなとか何かエピソードとかってあったりされますか？
私がデイクラスに通っていた時は英語で通っていたので、
そうですよね、
同じクラスメートがいて、で、まあ、みんな毎週5日顔を合わせてたので、まあ、通ううちにだんだんなんか一緒に頑張るためにちょっと授業後残って勉強をみんなでしたりとか、なんか分かんないとこあったらその分かんないとこを友達になった人に聞いてちょっと話し合ったりとか、そのモチベーションになるような人たちが結構たくさんいたので、すごい5日初め通うときはすごい不安だったんですけど、
そうですよね、
なんか通えなくなるのが悲しいぐらいちょっと寂しかったです。
そうなんですね。確かに5日間も毎朝夕方まで一緒にいるとなんかこう絆みたいなの生まれますよね。
そうですね、
なんか実際水木さんはイングリッシュイノベーションズに最初の多分去年の1月から最初の1ヶ月間は、はい、多分夜の週2回のクラスに通われていて、 そうですね、はい、それ1ヶ月通った後に、その後もう1ヶ月間今度はデイクラスといって週に5日間9時から夕方ぐらいの時間まで、時間までやる授業と、でその後ちょっと10ヶ月空いて最後1週間だけ通われてたと思うんですけど、なんかまずその、はい、夜の2週間通われてから、夜の週に2回のクラスに1ヶ月通われてから、はい、Dクラスにこう変えようかなと思ったのってどうしてだったんですか？
その週2回の午後のクラスを通い始めてから、まあ、最後の方4週間目とかはなんとなくもうちょっと上のスコアを目指せるなって思ったのと、あとまあちょうど冬休みで本当に予定何もなかったので、まあ、このまま今ちょっとモチベーションもあるし、まあ、もうちょっと上いけるなって思ってるうちにデイにでもう早くスコアを上げたくて、安心したかったので、とりあえずもう追い込もうと思ってデイにしましたね。
そういう経緯があったんですね。
はい、
なんかでも確かに普通のなんかこう英語の学校さんって例えば週に2回とか A の週に5回みたいなのが常にあるわけでもなかったりとか、急にそこのクラス変更みたいなってできなかったりするので、
そうですね、
なんか冬休みとかにそうがっつりそこを勉強できたりっていうのはすごくいいなってお話聞いてて、効率的に勉強されてるなって思いました。
そうですね、直前に申し込んでもすぐに対応してくれたり、なんかその4週間目に、まあ、来月からデイトーフル行きたいですって言ってもすぐ対応してくれたので、すごいフレキシブルだなと思って、ありがたかったです。
確かにそうですよね。私もスタッフをやりながらなんですけど、はい、なかなかそういう会社さんって少ないなって言われてみたら、う、ね、思いました、はい、ありがとうございます。実際そのスコアアップっていうところでデイクラスを受けた後10ヶ月間ぐらい空いてからちょっと1週間だけデイクラスをまた受けられたと思うんですけど、それってどうしてだったんですか？
それはそのデイを受けた後に、まあ、1ヶ月おきぐらいにトーフルのテストを受けてたんですけど、私が必要なスコアは80点以上だったんですね。でもそのデイを受けた後に取れたスコアが全部79とか78 とか、もう毎回ギリギリで
欲しいですね。
ペナルティラインだったので、もうちょっと焦りもあったし、うん、その締め切りにも近かったし、
うんうん、
もう本当にあげないとやばいと思って、ちょっと初心に帰ろうと思って1週間だけ戻りました。
うん、1週間で戻って、その後スコアが84点ですもんね。
そうですね、
すごいなって思いましたご自身で努力されてて、多分土台も本当しっかりあったからっていうのは思うんですけど、
うん、
なんかその空いてた期間ってスピーキングのかってどういう風に勉強されてたんですか？
はい、スピーキングは、ベストティーチャーっていうオンライン英会話のサイトがあって、
うん、
で普通だとトーフルコースってあんまないんですけど、
うんうんうん、
ベストティーチャーだとそのトーフル対策用のスピーキングができるので、そのオンラインでたまにやってたりしました。
そうだったんですね。結構ご自身で10ヶ月間一人でトーフル勉強されるのって大変じゃなかったですか？
いや、すごい大変だったし、毎回78時とかなので、もうモチベーションが途中結構なくて、
うん、そうですよね。
まあ、勉強してないのに試験受けちゃったりとか、結構無駄なこともしてて、
うん、
でもそれだと本当に期限がギリギリだったので、
うんうんうん、
それじゃいけないと思って、結構焦ってましたね、その時は。
そうですね、はい、なんかこうモチベーションって今出てきましたけど、水木さんの中でどういうふうにモチベーションを保ったりとか、はい、こう勉強意欲をなるべく落とさないようにってこう意識されてたんですか？
私が行こうと思ってたそのオランダの街歩き番組とか見たり、
そうなんですね。
あとは、まあ、なんだろうな、オランダのグルメ番組とかを見たりしてモチベーション保ってましたね。
へー、オランダのグルメってあんまりイメージないですけど、何が有名なんですか？
なんかちっちゃいパンケーキとか、あとは白いなんかすごい巨大なアスパラとか。あ、
そうなんですね。
そうです。あとは主食が結構ジャガイモなので、
うんうんうん、
ジャガイモ料理とか、
うーん、
多いですね。
初めて知りましたいいですね、なんか楽しそうですし、美味しそうだなって思いましたなんか水木さんはそれこそ来年度からオランダ留学をされるっていうことなんですけど、うん、その高校生の時に、まあ、アメリカとイギリスも留学されていて、うん、こう日本の世の中的にもアメリカへ留学に結構留学を選ばれる方が多いと思うんですけど、
はい、
どうしてこう水木さんはオランダ留学を決められたんですか？
アメリカとかイギリスっていうのは結構予想がつく国というか、まあ、実際行ったことあるっていうのもそうなんですけど、でもなんとなく分かるって思ってて、私的には一回オランダに旅行行った時があって、でその一回旅行行った際にすごい景色が綺麗で自然も多いし、なんかあんまり想像がつかないなって思って、なのでなんかこの国に留学して1年いたらすごいいろんな発見ができるんじゃないかなと思って、オランダがいいなと思いました。
そうなんですね、はい、なんか実際オランダ留学されて、その後オランダでは何をこう学ばれるんですか？
私の今の専攻が、バイオサイエンスっていう分野なんですけど、遺伝子の研究を今していて、今オランダでも同じようにその遺伝子を使った最先端の技術で、私は物質生産っていう有用な物質を生産するために遺伝子を使って、ね、研究するみたいな内容をオランダでも専攻しようかなと思ってます、
そうなんですね。なんか私も大学本当に同じような分野をこう研究室で研究をちょっとしていたので、なんかすごい興味が、あるなっていうのと、オランダってそういった分野が結構進んでいるんだなってちょっと初めて聞きました。
ね、なんか私が行く予定の大学は、その農業、結構オランダって農業大国で、農業分野にすごい特化した大学なので、 うんうんうん、他の農業系の分野も学べるし自分の分野も学べるって感じです。
なんか自分のこう知識とか経験の幅がすごく広がりそうですね。
そうですね、
うん、楽しそうですね。なんか実際そのオランダ留学を多分本当は今年ですかね行かれる予定だったかなと思うんですけど、はい、多分このコロナの影響でこう1年間ぐらい伸びてしまったっていうことなんですけど、
はい、
なんか実際今って留学に向けてこう何か勉強されてたりとかってありますか？どういうふうにこう今って過ごされてるんですか？
今は英語のスキルを上げることにことしかできないから、
うん、
オンライン英会話で英会話したりとか、うんうんうん、あとは、まあ、TOEIC の点数を今のうちに上げとこうと思っていて、
うん、TOEIC の点数なんですね。
はい、なんか就活とかに使えるかなと思って、
うん、そうですね、
はい、その TOEIC の対策とかで勉強してますね英語は。
なんか実際トーフル受けていて、はい、で今多分トーイック勉強されてると思うんですけど、はい、レベル感的にはどうですか？ご自身では簡単だなとか勉強しやすいなとかってありますか？
いやトーイックは本当に楽だなって今めちゃめちゃ思ってて、まあ、特にリスニングに関してはトーフルあと結構紛らわしい選択肢とかその発音とかを聞き分けなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
やっぱトーフルと比べたら全然楽ですね、
うんうんうんうん、
点数も取りやすいなって本当に思います。
そうなんですね。確かに、はい、私もアメリカでトーフル勉強していて、はい、で、まあ、実際あの社会人になって必要になるのはトーイックの私はスコアだったんですけど、トーフルとトーイックのリスニングは本当に全然違うなって思いました。
まあ、
リーディングももちろんなんですけど、
はい、
なんでトーフルの本当に水木さんのように高いスコア取られてる方は本当すごいなってやっぱり思いますね。確かに今のうちにこう就職活動に向けてこう工夫、はい、時間をうまくこう工夫されながら勉強されてるってすごいなって本当思いました。では最後にこのポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には EI で勉強に励んでいた水木さんのように英語の勉強を頑張っている方もしくは海外で何かを学ぼうと考えている方がいると思います。そんな方に水木さんから一言応援メッセージをいただけないでしょうか？
はい、努力は必ず報われると思うのでモチベーションを自分なりにうまく保ちながら勉強し続けるってことが重要だと私は思ってます。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
本当に水木さんこういろんな期間 EI の期間を経てで自己学習の時期も経て、はい、本当努力をしっかりされてきて結果を出されている方なので改めてこうすごく説得力のあるお言葉だなというふうに思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では水木さん本日は貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストでは学びのコンテンツとして一つ英単語を紹介させていただきます。このコンテンツではゲストが大事にしているイングリッシュワードを一つ紹介します。では水木さんが大事にしているイングリッシュワードは何ですか？
私が大事にしているイングリッシュワードは Be yourself という言葉です。
ありがとうございます。では日本語の意味を伺ってもいいですか？
日本語の意味は自分らしくっていう意味です。
はい、ありがとうございます。ではよろしければその、単語を使った英文とその文章の意味を伺ってもいいですか？
はい、例文は Trying to be yourself っていう文章で、
はい、
意味は自分らしくあれっていう感じの意味で、
はい、ありがとうございます。
はい、
ちなみにどうしてその単語を使った例文を選ばれたんですか？
私は理系なんですけど、
うん、
その理系の中で1年間留学をするっ ていう人が本当に少なくて、まあ、周りにその体験談とか聞ける人もあんまりいない状況だったんですけど、
うん、
その中でも私はこの留学を目指して勉強して今いる今に至るまでのことをすごく誇りに思っているので、
うん、
自分らしくマイナーであったとしても自分らしくいることが本当に大切なんだなっていうのをすごい今感じているのでこの文にしました。
ありがとうございます。本当水木さんらしい単語ですね
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかぜひ今回はこう EI でのエピソードを伺ったんですけれども、改めてこうオランダから帰ってきた際には留学でのなんかこうエピソードもすごく伺えたらなというふうに思います。
はい、ぜひ。
ありがとうございます。
はい、
では水木さん本日も貴重なお時間ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。 Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。